おはようございます。先週、命は決して私のものではなく、それを愛そう愛そうとする者のもので、傷つけよう傷つけようとする者のものではないとのお釈迦様の少年時代のお話を紹介しました。鳥を射落とした台場だったという少年が、仕留めたのは俺だから、鳥の命は俺のものだ、と言い張る姿に、私自身の姿を見つけた、そんな出来事がありました。私が31歳の時に先輩のお寺で行事が務められ、私の寺でお説教をしてくれ、と言われました。私が初めて人の前でお説教をした時の体験です。日頃から酒を飲んだりして仲良くしてくれていた方で、鉄工所を営まれている K さんがそのことを聞きつけて、君がお説教するなら聞かせてほしい、と言われました。いざ、その本番となった時、誰よりも一番前でじっと私の目を見つめながら座っておられます。よく知った友達とか家族の前で講演をすることほど話しづらいことはありません。なんせ私が準備したこととは、有名な先生方の講演録を自分のノートに書き写し、聞いてくれる聴衆に受けそうな話をコピーしたに過ぎないからです。ノートに書かれた内容は先生方のご苦労の賜物であって、それこそ汗と涙の体験記です。決して自分のものではありませんから、聞いておられる方と目を合わせられず、ノートを棒読みしているだけのお説教で、冷や汗を拭いながらの長い時間が虚しく過ぎていきました。お話が終わった後、すぐさま私を捕まえた K さんはこう言いました。お前の話は誰も聞いとらんかった。あくびしてみんな寝とったわ、と。その言葉にカチンと来たものの、相手は年配の方でしたから、黙りこくってしまいました。それから10年くらい経って、ある先生の講義で、次のような親鸞作の和讃という歌を紹介されました。南無阿弥陀仏を唱うれば、竹天の大魔王、釈迦牟尼仏の見前にて、守らんとこそ誓いしか。現代語訳は、南無阿弥陀仏を唱えるなら、竹天という天上界にいる魔王が、お釈迦様の前で仏教を守り伝えていくことを誓いますとなります。正確には、竹自在天と言いますが、他人の苦労したものが化けて自分のものに自由自在に私有化が可能な世界です。この歌に出会った時、私の話をあくびしてみんな寝ていたと言われた意味がやっとうなずけたのです。私がお寺に集まった人々にしようとしていたのは、仏教の言葉を駆使して、若いのに良いお話ができるしっかりとしたお坊さんという評価が欲しかったのです。家の事情で嫌々なった僧侶であったが、一般の人がなかなか勉強できない仏教を学んで、他の人よりも立派な人間になった錯覚をしている自分に気づいてなかったのです。いつの間にか天上界の住人になっていたのです。お説教を聞いておられる皆様は、仏教用語に 触れる機会がないだけなのに、仏教も知らないくせに、と上から目線で考えている私でした。それこそ昔自分が一番なりたくない人間にこの自分がなっていたのです。紆余曲折あったあなたがどうして僧侶になる決意ができたのか、そんな生身の人間を正直に語ってほしい、そんな願いを私にかけてくれる人がいたのをわからなかったのです。そして仏教を妨害している自分を知ることこそが南無阿弥陀仏の六字のお念仏が我々に届いた証なのだと言われる親鸞と出会っているような感動を覚えたのです。命、仏教、お寺とあらゆるものを自分のものだと勘違いして、狭い世界の人間に満足するなと、そんな私たちを励ましてやまない言葉、それが南無阿弥陀仏を唱うればと歌われて親鸞が勧めた南無阿弥陀仏なのです。